はい、今日はですね。
She may know if he died and I send the answer.
はい、ありがとうございます。今日は、ルイさんがですね、英語の方を訳したものを画面に出してくださいます。太閤節の第3日曜日を迎えました。今年のアドベントはですね、待つあるいは主を待ち望むというテーマを軸にですね、中心に御言葉を取り継がせていただいております。前回はですね、エレミア書からこう主を待ち望む者が目を向けるべき希望について特に御言葉を取り継がせていただきましたけれども、今回はですね、新約聖書に移りまして、ヘブル人への手紙からこの主を待ち望む者が約束のものを手に入れるために、約束のものというのは言ってみれば、前回私たちが、エレミア書から学んだ希望そのものと言ってもいいと思うんですが、この約束の希望をですね、私たちが手に入れるために必要な忍耐と信仰について、今日は心を止めてまいりたいと、まあ、そんなふうに考えています。まずはじめに今日の御言葉が私たちに伝えていること、それはキリスト者が、クリスチャンが直面するさまざまな困難や迫害の現実ですね。32節から、あなた方は光に照らされて後、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい。人々の目の前でそしりと苦しみとを受けた者もあれば、このような目に遭った人々の仲間になった者もありました。あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れた、いつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。信仰生活は私たちに多くの恵みと祝福とそして喜びをもたらしますけれども、それは同時にこの世の反発と迫害、また誘惑との戦いの始まりでもあると思います。ヘブル書の著者は、あなた方がその激しい戦いによく耐えてきたこと、またそれは彼らがいつまでも残る財産、すなわち失望させられることのない希望であるキリストの福音に預かっているということを知っていたからだ、励ますわけですね。で、どうしてこのヘブル人への手紙の著者が彼らをこのように励ますのかといえば、それは彼らが期待していたキリストの再臨がですね、未だ実現しないことに対する落胆と厳しいこの現実の苦難のために、多くのキリスト者たちが疲弊し疲れてですね、そして初めの頃の信仰を失いかけていたからなんですね。初めはみんな燃えていたわけですね。イエス様が間もなく再臨される、そんなふうに思いながら迫害にも耐え忍んでいた。でも待てども暮らせども、なかなかその再臨が起こらない、クリスチャンのキリスト者の中には、落胆するもの、目の前の現実に、耐えられなくなってくるものが、現れ始めた。それでこんな励ましの言葉をかけるわけですね。で、確かに迫害や苦難そのものに対して信仰を失う人もいると思うんですけれども、でも実際はそれ以上に、まあ、いわゆる神様の沈黙っていうんですかね、この神様の沈黙、イエス様がなかなか来てくださらない、あるいは神様が何か奇跡を起こして目の前のこの苦難から救ってくださらない、解決してくださらないと、いわゆる神様のこの沈黙に対してむしろ多くの人は失望してしまう、そして信仰から離れてしまうという場合が、多いのではないかなというふうに思います。で、今日はですね、この神様の沈黙について、まあ、神様が沈黙されるということを言えば、私たちが待ってる間ということもできると思うんですが、この神様の沈黙について、 まあ、聖書はその理由をいくつか記しているんですが、今日はその中でですね、2つの理由を特に取り上げて、皆さんにご紹介したい、分かち合いたい、と思っております。一つ目はですね、ペテロの手紙の第2、3章の9節です。ちょっと一旦日本語の聖書をシェアさせていただきたいと思いますね。ちょっとお待ちくださいね。はい、ペテロの手紙第2の3章の9節ですね。主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。神様の沈黙というのは決して無関心、私たちに対する無関心や無慈悲から生じているのではないんですね。むしろ反対に、その慈愛が、愛があまりにも深いために、一人でも滅びることを望まない、すべての人が悔い改めに進むことを、まあ、ある意味私たち以上にですね、忍耐深く神様は待ち望んでおられるということ、私たちを含めて神様にとってどうでもよい人間っていうのはこの世に一人もいません。神様は私たちに、ただ主の再臨を自分さえ良ければ良いというかね、自分が救われたらもうあとは主の再臨をただ待ち望むっていう、それだけではなくて、まだ救われてない人々に思いを寄せて、そして彼らのために忍耐深くあられる主とその思いを共にすることを望んでおられるということ、私たち今日心に留めたいと思うんですね。まあ、人間的なことを言えば、やっぱりね、自分がこうあまり好きじゃない人とかね、ニュースなんか見ててこんなひどい人なんていうふうに思ってね、もうこんな人の救いのために、祈るなんて嫌だとかね、あるいはもう自分は救われてるから早くイエス様の再臨が来て早く神の国が到来してくれないかなって思うことが多いと思うんですけれども、でも神様は一人として滅びることを望まず、今日も忍耐強く待っておられる、そして私たちにもその気持ちを分かち合ってほしいというふうに神様思っておられるということですね。ぜひ私たちもそのような心を神様から育んで、いただくように祈ってい、きたいと思います。もう一つ今日は御言葉をご紹介したいと思います。もう一つの御言葉はですね、ローマ5章3節から、5節ですね。ローマ5章の3節から、5節、また一旦御言葉シェアしますね。はい、ローマの5章の3節から5節です。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。はい、今日もう一つご紹介したい神様の、まあ、いわゆる沈黙の理由の二つ目ですけれども、ローマ5章の3節から5節、まあ、有名な、ね、御言葉ですから皆さんの中にも、ね、何とか読んだことがある方多いと思います。患難というのは私たちが大切にしていたもの、私たちが誇りとしていたもの、まあ、いわば拠り所としていたものを奪い去りますよね。それはもしかしたら家族かもしれないし、友人かもしれません、あるいは仕事かもしれません。他に何がありますかね、財産とかね、まあ、あまりクリスチャンで、財産お金に執着するとないかもしれませんが、でもいろんな人それぞれあると思うんですね。それが実は、支えになってるっていうことがね。で、でもそれは同時に、で、患難というのはそういうものを私たちから奪っていく、そういう状況を私たちは、患難と呼ぶと思うんですけれども、そういうものを奪っていく、でもそれは同時に私たちが 本当に誇りとし、そしてより頼むべきお方について、いわば失望に終わることのない希望、奪われることのない希望について私たちの目を向けさせるものでもあるのではないでしょうか。患難や試練に、あった時に私たちは改めて自分が目に見えるものに頼っていたこと、それをよりどころとしていたということに気づかされると思います。失望というのは決して心地よいものではありません、けれどもその失望を通して、その痛みを通して本当の希望に気づかされるということがあるのではないでしょうか。神様は決して私たちを落胆させて失望させるために沈黙しておられるわけではないんですね。むしろ私たちが朽ちることのない、誰も取り去ることのできない真の希望に心を留めるように、目に見えるものにではなくて、どんな時にもただ神様ご自身を信頼し、より頼むものとなるために訓練しておられるということができると思います。でそれはなんで神様はそんなことをするのかといえば、それは神様が私たちをご自分の本当の子として扱ってくださっているからなんですね。今日読みしたヘブル人への手紙の少し先の方を進むとですね、次のように記されています。ヘブル人への手紙の12章の6節から11節、ちょっと長いですけれども、皆さんも一緒にですね見ていただきたいと思います。こちらも画面に一旦シェアしますね。少し長いですけれども読みたいと思います。ヘブル人への手紙の12章の6節から11節、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしみを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ここにですね、懲らしめるっていうふうにね、言葉が出てくるので、日本語だとこの懲らしめるっていう言葉は、普通は何か悪いことをしてね、悪いことをした子供に、この教育の意味を込めて、罰を与えるっていうようなね、そういうイメージを皆さん抱くと思うんですが、この懲らしめるっていう言葉はですね、原文ですとどちらかというとそういう意味ではなくて、トレーニングですね、訓練という言葉も出てきますけど同じ言葉なんですね、どちらかといえば、訓練っていう、そういう意味に、読んでいただいた方が良いかな。神様は私たちが、悪いことをした時にですね、ただこう叱りつけるっていうような、そういう、イメージではなくて、私たちが、本当に神様の子供として生きていくために、神様は私たちを訓練される、そういう意味ですよね。本当の子として扱っている、私たちは本当の子ではないですよね。私たちはイエス様とは違う。私たちは被造物に過ぎない。でも、その被造物に過ぎない私たちを神様は本当の子にしようとしておられる。その中で、この訓練の時があるということなんですよね。確かに、苦しみ、患難のただ中にある時は、私たちはそれをそのように受け取ることができないことがほとんどだと思うんですね。けれども後になって振り返った時に、それが 平安な義の実を結ばせる、そのような苦難を通っている最中にはわからないんだけれども、でも後になってそのあなたが訓練されたそのことが、神の子として本当に豊かに用いられる、その苦しみを通して他の人が励まされ慰められるかもしれませんし、いろんなそういうことが あるわけですよね。神様は決して私たちをただ痛めつけていじめてるわけではない。で、そういうわけで今日はですね、この観難、そして神様のこの沈黙ということの背景には、背後にはこの私たちの思いをはるかに超えた神様の愛と、私たちに対するそれこそ最善のご計画があるということ。もうこの最善なんですけど、これが私たちには計り知れないので、私たちは、時に心が弱ってしまう。だから、今日のヘブル書のようなこの励ましみ言葉によるこの思い出していくっていうことが必要なんだろうと思うんですけれども、私たちに対するこの最善の計画っていうものがその背後にはあるということ、私たちは今日もう一度心に留めたいと思います。で、忍耐に戻りますが、忍耐というのはこの神様の計り知れない愛とご計画を信じて、そしてその信仰にとどまり続けるということ、それが忍耐だと思うんですね。神様の愛を信じる、神様の最善のご計画を信じて、その信仰にとどまり続ける、それが忍耐だと思います。ただ、の我慢大会ではないんですね。自分はこれだけ痛みに耐えた、苦しみに耐えた、なんかね、自分がどれだけ苦しみに耐えたかの自慢合戦みたいに、ね、なるんではなくて、忍耐というのはこの神様の愛のうちに、その信じる信仰のうちにとどまり続けるということ、今日私たちは、心に留めたいと思います。最後にですね、今日の御言葉の残りの部分を拝読し、それを心に留めつつ今日は終わりたいと思いますね。今のところまで私たちが見てきた、この御言葉の意味をもう一度かみしめながら、この最後の35節以降を私たちは今日心に留めて閉じたいと思います。ですから、これも日本語でちょっと画面に出したいと思いますね。ごめんなさい、出そうと思ったらありませんでしたので、読むだけにしたいと思います。ごめんなさい。35節から。ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。アーメン。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を覚え心より感謝いたします。私たちは時に今目に見えるものにより頼んでしまいがちです。また気づかないうちにあなたを信頼するところから離れてしまいがちです。主よ、どうぞ私たちがそのような状況になった時、どうぞ私たちをもう一度あなたのもとへと引き戻し、励ましてくださいますように、慰め信仰を強めてくださいますようにお願いいたします。特に大きな試練の中に置かれたときに、その先が見えない状況の中に置かれたときに、私たちは主よ、あなたはどうして黙っておられるのですか、そのように思ってしまうことがあります。しかし主よ、あなたのその沈黙の背後には、私たちには計り知れない大きな愛があり、また最善のご計画があるということ、私たちが今日もう一度心に留め、その信仰にとどまることができますように。特にこのコロナ禍において、試練の中におられる方々が大勢いらっしゃいます。またがんなどの大きな病気を患った方、また体だけではなく心に 不調を覚えておられる方も少なくありません。神様どうぞそのような試練の中におられる、困難の中におられるお一人お一人を今日覚えてください。お一人お一人が主をあなたを信頼する信仰にとどまることができますように、神様どうぞあなたの栄光を豊かに表してくださいますようお願いいたします。すべてを感謝し、ここに集われたお一人お一人の祝福を祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。